どうも、皆さん、こんばんは。大阪杯一着四着の人です。まあ、そんな話はいいんですよ。競馬の話なんて。そんなね、
ステラな、今井さん本命だっけ、
はい、あ、そうなんですか。
今井さん本命な、ステラな。ステラな。ただ私は、先週、香港でかいの当たったんで。
ああ、そうですか。
香港じゃないよ、ごめんなさい、ドバイね。
あ、ドバイ、ドバイ。
はい。
ただじゃ転ばない男ということで。
はい。
はい。ただ逆にあれじゃないですか。土曜日眠りに当たっちゃったから日曜大きくかけちゃう的な。
そうだ、結局、13万ぐらい買ってたんやけども、日曜日に負けてた高いに、結局8万ぐらいになったんかな。
なるほど。
日曜日に5万ぐらい負けてるのが。
しっかり国に還元する男ということで。
はい、そうです。
はい、素晴らしいです。はい。
はい。
そういえば、大場引退らしいですね。
ああ、大場騎手ね。
なんかもうほぼも
うん。
ともと引退みたいな感じでしたけど、言っちゃえば、あんま出てきてないですからね。ジャミールの乗り換わりだけは僕は忘れませんよ。
見る、そうだった？
アン
見る
カ
の
ツか
か、まあ、あん
ら、
たつぐらいしか、うん。うん。
アンカツが突然乗れなくなって、アルゼンチン行きは国杯でね。
ああ。
で、大場に乗り換わりってなって。
はいはいはいはい。
で、大丈夫かってなったんですけど、もうめちゃくちゃそつなくインチキしてちゃんと乗ってきて2着したっていう。だあの時にもう別にもっと騎乗数増えてよくねこの人と思ったもん。だって普通に乗れんだから。だってあんな緊張するでしょ、2番人気で2着だっ
まあそう
たら。
よね。
そう、だから、もう大場もっと乗せてあげてもいいのにみたいな感じでめっちゃ思いました。大場と水口はもうちょっと乗せてあげてもいいと思ってましたけどね。
筒口な。はいはいはい
水口 はい。
一頭伸ばしか頭出てこへんけど。
あ、セカンドテーブル。
セカンドテーブル。はい。
はい。何々テーブルはみんな水口が乗ってますからね。はい。さあ、そんな感じでね。雑談はこの辺にして、コーナー行きたいと思います。
はい。
ちょいつよちょいよ討論
イ
会。
エーイ。
はい、このコーナーは、ブライト拓也が挙げる馬よりちょっと強い、もしくはちょっと弱い馬を教えてねというコーナーでございます。
はいはい。
今回のお題は、成田大使よりちょっと強い馬ということだったんですけどもね。
おお、そうですね。
はい、3通いただいたので紹介していきたいと思います。ラジオネーム、光秀さんです。
はい、ありがとうございます。
今回のお題は、成田大使よりちょっと強い馬ということですが、成田大使は小さな体でよく頑張って、りましたよね。
そうですね。
駒になってからはそれほどレースは使えませんでしたが、タイミングが合えば大物食いをやるタイプだったと想像できます。この手のタイプは現代競馬では絶滅危惧種ですが、成田大臣がしっかり使えたらというイメージで今回は考えました。成田大臣よりちょい強の馬として、シュバルグランを推奨します。シュバルグランといえば2017年のジャパンカップですが、この時は絶対王者のキタサンブラックを倒しての勝利でした。シュバルグランも熱されていいタイプだったと思いますし、成田大臣と比較した際に、成田大臣が JC を勝つためにはかなりの幸運がないと難しいかとも考えました。判定お願いしますってことでね。
なるほど。
はい。
成田大使を舐めるな。
まあまあ、そういうふうに言うでしょうね。そうなるでしょうね。
まあ、しばらくタイミングあったジャパンカップあるけれどもな、まあ、どっちが強いと、また成田大使は強いでしょうね。有馬は2年連続3着だったっけ？
3年目というか、4回走ってるんですけど、
うん。
6着、3着、3着、6着です。
あ、6か6か。
まあ、4回走ったのがすごいですけどね。
まあ確かにね。
うん。
うん。
じゃあ、ドボンでいいですか？
そうですね。
高谷さん、成田大臣フリーグなんでね、その辺を読まなきゃいけないということで。はい。じゃあ、次いきます。ラジオネーム、月光さんです。高谷さん、ブライスさん、こんばんは。今回のお題の成田大臣ですが、戦ってきたメンツが強いですね。ビワハエヒデにウィニングチケットはやばいです。長期休養とビワがいなければ G1 勝ちは増えていたと思いますが、どうだったでしょうか。そこで今回は、アグネスタキオンでお願いします。 タキオンも弥生賞では後の菊花賞馬マンカフェを退け、さらに皐月賞はダービー馬になるジャンポケに完勝と、こちらも戦ってきたメンツは強力ですし、故障がなければ G1 勝ちが増えてたと思います。ただ怪我なくてダービー出たとしてもジャンポケには負けてたかな。皐月賞で直接対決をした場合、タキオンが首差勝つイメージでいますが、成田大臣とね、タキオンが首差勝つぐらい勝つイメージですが、どうでしょうか。拓也さん判定お願いしますってことで。
ああ、タキオンなぁ、成績は短いからなぁ、4戦4勝やったっけ。
そうです。
いや、まあ、これ正直に話はやっぱりタキオンが強いと思うんやわ。
まあまあ、そうっすよね。
なんていうの、その、一発どっかでってなってくると、耐震が一回どっかで勝つ可能性あるけれども。
まあ確かに10回やったら8回ぐらいはタキオンかもしれない。7回。
そうなってくるからなぁ、うん、はい。しかもタキオンって、ほら、デビュー戦で、リブロースキャスターだったっけとか、黒船はいい日だな。あれな。
なんか、ボンキングとかにも
ね。ボンキング、そうそうそう、ボンキングね。そうそう、うん、
はい。
その辺とやり合って勝って、2戦目で、
どうなんだ、ジャンポケ黒船ね。
ジャンポケ黒船、うん、やっつけて。
うん。で、弥生賞で、まあ、ボンキング楽勝で、バンカフェとか、ミスキャストとかにも勝ってるから。
うん、あれ、まあまあ、とはやってないんかいな。出てこない。競泳マーチの次の年の桜花賞馬。
競泳マーチの次の年の桜花賞馬？ファレノプシス？
うん。あ、ごめん、違うな。競泳マーチと同じような、ホンダが乗ってた馬。
あ、テイモーシャン？
テイモーシャン、ちゃんとやって
ないか。とは やってないですね。
やってないか。
はい。
この世代はやっぱり強かったと思うのよね、全般的に。
はい。
で、ビワの世代は、言ってもやっぱりビワと、大進とね、ウィニングチケットはほら、やっぱり、もう、ダービー以降、ボロボロだったから。
まあ、JC3 着あったぐらいかな。
ああ、そうか、そうか、そうか。そうか、
あと、オールカバー2着があったぐらいかな。
あ、休み明けね。
あ、なんか、ビアの2着じゃなかったでしょ。
ビアの2着ね。うん、そうそうそう。はいはいはい、その後、天皇賞ボロ負けてたからね。
そうそう。
うん。だから、その辺考えると、やっぱり、タキオの方がちょっと強いやろうね。さすがにね。でも、結構、ちょっと差はあるよね。
多分、だから、月光さんも多分、高谷さん相当成田大臣に、こう、お熱だから、
ああ、うん、そっかそっかそっか。
ちょっと強めの馬選んだんじゃないかなという。
まあ、そうだね。うん。
うん。
さすがにちょっとここまで来るとちょっと上かなと思うかな。
何点円ぐらいしましょう。
じゃあ、とりあえず90にしておきましょうか。
あ、90で ?90 だったら、まあまあ、はい、85とかじゃなくて大丈夫ですね、
うん。大丈夫です。もう1通しかないですもんね。
はい、あと1通なんで。
はい、はい。
じゃあ90で。はい。
はい。
じゃあ次、ラジオネームスターダムさんですね。
はい。
ブラジさん、高谷さん、こんばんは。
はい、どうも。
今回のお題、成田大臣ですが、
うん、
現役時代は見ていないものの、やはり皐月賞での差し切りシーンは何度も映像で見て記憶しています。改めて成田大臣の成績を見返しましたが、コバになってからは度重なる故障でほぼ使えておらず、比較対象が難しかったのですが、今回はスワーブリチャードでお願いします。スワーブ・リチャードの晩年は L っぽくなってた気がしますが、3歳、4歳の時の挙動は強かったですし、スワーブ・リチャードをちょい強としました。高谷さん、判定お願いします。ってことで。
はい。あ、ここ取ったらシュバル取らなあかんようになってくるよね。
これ、だからシュバルとスワーブってどっち上なんだろう、問題
はあるよな。
そうですよね。だから結局なんか、個人的にはスワーブって言いたいんですけど、そのスワーブのこの晩年のあのダラッとした感じ、
うん、そうやな、ダラッとした感じあるよね。
そうが、なんかちょっとやっぱりね、印象が良くない。
そうね。
そう。
ワンアンドオンリーの最後の、ちょっと強い馬みたいな感じだもんね。
それは言い過ぎなんですけど、あれはもう完全にダービー馬として終わりましたけども、あれはオペックホースみたいなことなんで、あれですけど、まあね、まあ一応ジャパンカップは勝ってるんですけどね、スワーブね。一応ね。
まあ、うん、道割れたけどな。
彼に勝ってるからね、一応ね。
彼に勝ってるからね、うん。
まあ、だからまあまあ強いっちゃ強いですよね。
そうだね。
で、大阪杯も勝ってるし。
安田記念の3が僕強かったと思うね。
結局、だからあれで崩れたと思うんですよね。
そうね、あれちょっとやっちゃったよね。
あれがね。
うん、結構きつかったからね。
僕、だからジャックドールの安田5着とすごい被りましたもんね。ちょっと S 出しちゃったな、みたいな感じ。
そうそう、ちょっと S 出しちゃったね。
ちょっと S やっちゃったね、みたいな。なんか、
うん、
別にそこで使わなくてもいいのに、みたいな。確かに、スワーブは安田さんが強かって、あ、
うん。
と思ったら不審機みたいな感じになっちゃいましたもんね。あとはなんか。
そうね。
まあ、不審までいかないけど、みたいな。なんか、均衡っていうか、感じになっちゃいますもんね。うん、どうですか成田大臣と。
やっぱり強いのは僕、大使の方が強いと思う。
じゃあ、これもドボンになりますか？
あ、うん、そうだね。ドボン、そうか、ドボンになるのか。
まあ、近さで言ったらタキオンよりは近い感じですか？
あ、そうかそうか、そういうことだよね。さっきはちょっと上行っちゃいすぎたかもしれんからね。
そうそうそうそうそうそう。
うん、そうね。だから、シバルよりかはスワーブ。
だけど、まあ、ちょい強にはなんないからドボンということで。
やっぱドボンですね。
はい、わかりました。
はい。
はい。というわけで、じゃあ今回お気に入った月光さんおめでとうございます なるほど。月光さん、これは俺お気に入ったと見てるよ、かなり。な今まで、ほら、逆にほら、なんか、結構攻めた感じで、いつも、舐めるな、みたいなこと言われてたから。なんで、ここはちょっと確実に、せめて点数をっていうね。ドボンはダメだってことで。はい。ここは取りに行ったんじゃないかと思います。
ちなみにブラピ的にはどれぐらい？
成田大臣でしょ？そうね。だそれこそドリパスとかどうですか？
ああ、なるほどね。
まあ、ちょい強かわかんないけど、まあ、僕はドリパスの方が強いと思ってますけど、
僕もドリパスが強いと思う。
タキオンとドリパスってなった時どうしようかなぐらいで、さっき
僕
の
はバ
話
ブ
を。
ルガムフェローぐらいかなと思ったけど。
あ、バブルか。あ、いいとこ行きますね。あ、バブルね。ただ結構世代近いんじゃないですか。
あ、そうか、バブル近いか。
クラシック
そうやな、
96
3
年
で
組
1、
で、そうですね、
そうやな、3で1年目やもんな。
3歳しか違わないから、
そっかそっかそっか。
ドリパスぐら
はい。
いかな。あとは、G1 馬とかだとどうかな。難しいね。ドリジャ？
うん、どれじゃな。
大物食いな感じとか。
大物食いやな、そうやな。
そう。ブエナビスタとかディープスカイとか。あ、ディープスカイは？
そうやな、ディープスカイやな、僕も今ふっと思ったの。ディープスカイぐらい
あ、
か。
ディープスカイちょうどいいんじゃないですか？
ええぐらいよね。うん、これぐらいかな。
くしくも、タキオン3区ということで。
ああ、そういうことやね。
じ
プラ
ゃあ、
ピの思う最強の C 競馬って何？
最強 CK？ エアグルーブ？
ああ、パスその辺 か。
でも
そう
なん
な
か、
るよ
パッタ
ね。
コの馬になっちゃいますよね。なんかほら、最近の
まあ、
馬、
そう
ジ
だ
ュー
ね。
シーみたいのいないじゃないですか。なん
あ、まあ、
か、
純子はいいひんもんな。
そう、まとまりみたいなイメージあるから。どうだろうね。ウォッカとか。
そうね、僕か。あと、まあ、公式ではだからオルフェとかなのか。
まあ、オルフェも一応 CSSC になるでしょうね。でもちょっとオルフェってなんかもう、ちょっとまたディープとかと一緒で、ちょっとなんかタイプがよくわかんないっていうかね。まあ体力も
そう
あるだろう
ね。
し、そうそう。やっぱ捨て子の子供ってそこがあるから、体力あるから。だからまあゴルシュとかも CK なんだろうけど、なんか、体力あるから、ちょっと
そう
ね。
ね。ブエナは SC か。
ブエナはそうっすね、CS って感じじゃないですかね、あの外差しドンは。
そうやな。
そうですね、やっぱり。かといって LS って感じでもないんで、SC とかでいいかなって感じですけどね。
まあそうだね。エアグループとか、バブルとか、その辺になるよね。
まあ、カーウォッカーかな。
成田大使も一応 CS やもんね。
あ、そうなんですね。
確か公式は CS だったと思うな。
B は L？
ビワはな、僕はずっと LC やと思ってたんやけど、
はい。
そうそうそう、ビワは LC やと思ってたけど、LS やったのよ。
あ、LS なんですね。
そう、ほんで、マックイーンも LC やと思ってたんやけど、マックイーンは CL やったのよ。
あ、CL！ CL！ でも CL っていうとなんかちょっとセカンドクラスが出ちゃいますけどね。LC の方がしっくりきますけどね。どっちかっつったら。
そうやな。マックイーン確か CL プラスプラスかなんかそうやったな。
ブライトは LC？LC
エルドバイト LC やった。マジでブライト
かな。
LC やったかな。
ローレルとかは L プラスプラスプラスみたいな。
ローレルは L 単体やった。
ああ、なるほど。
バブルガムフェローが C プラスプラス S マイナスやったかな。
なるほどね。あ、まあ確かにそんな感じ。
ロイヤルたちが一つ C の少ない LS
なるほ
マイ
ど
ナス
ね。
みたいな感じだった。
じゃあ、そこに、じゃあジェニーも同じぐらいってことでいいか
あ、そうそうそう、ジェニーと、
な。バブルのちょっと弱い版がジェニーみたいなイメージ
ジェ
だけ
ニーやな、そうよね。で、もう一個弱い版がロイヤルタッチでみたいなな。
そう。まあでも、俺ジェニーってロイヤルたち互角でもいいですけど。ジェニーに強いイメージがないから、あんまり。はい。じ
D1
ゃあ、
2勝しとるっちゅうに
そうなんですけどね、一応ね。一応ね。でもだから、
はい、
だって2着勝利の女神だからな。
あ、そうか、そうか。
なんか大したことないんだよな、マイルちゃん。
大したことねえよね、うん。
そう。だったら待機ブリザードの方が強いと思うし。
まあ確かにね。
そう、ジェニーより。
うん。
ジェニーはなんかザ・セカンドクラス感が。あ、セカンドクラスまで行かないけど、G1 勝った馬の中のはちょっと、
ね。セカンド級。
セカンド級みたいな、うん。そうそうそうそう、う
ん。だって明らかにウィン・バリアシオンとかドリー・パスプロの方が強いからな。自分勝ってんのには。
あの、札幌記念でのエアグルーヴに乾杯した感じね。
そうやね。
もう、なんか、エアグルーヴ対抗馬みたいな感じだったのにさ、もう、そこまで負けますかみたいな感じで負けてたからさ。あなた一応 G1 勝ってますよねみたいな。今井さんありまで本命ですよねみたいな
感じだった
よ。そう、そうですよね。
そうやな。一回目そうやったら確かな。
そうそうそう。で、風が強いから負けたっていう、岡部の言い訳が。そう。そう、風が強いって言って。強風で馬が負けたみたいなこと言ってたから。そうそうそう。吉田美穂に散々いじられてたからね。あのネタで、ネタにされたから、
ね。ネタでな。
そう、扇風機攻撃とか言って、ジェニーに扇風機で攻撃されてたりとか、ジェニー扇風機で攻撃されてたから、風弱えってことで。そう、そう結構、いじられてたからね。それ系については。はい。じゃあ、そんな感じで、じゃあ、今回は月光さんが、
はい。
はい。はい、おめでとうございます。
ありがとうございました。
じゃあ、次回のお題を。
ああ、そうですね。
そうなんですよ。
だね。カフジテイクとか持ってんのダテやしな。
渋い。渋すぎる。
あ、じゃあ、北斗ベガとかにしてみる？
あ、いいですね。面白。
うん、うん。
じゃあ、北斗ベガより、どっちにします？ちょい？
よ。強い方でいこうか。
北斗ベガよりちょい強で。
はい。
はーい。
バスロン M ラジ
ーどうもこんばんは、たくやです。
ブライトです。
はい、M ラジーです。 G1 戦線真っ只中になっております。で、今年、ようやくクラシック第1弾となります桜花賞です。僕は桜花賞ってさ、
うん、
あの当たる当たらないは別としてさ、
はい、
僕多分 G1 の中で一番予想しやすいかな。
あ、そうですか。
うん。まあ、当たら当たらないよ、別にね。
はいはい。
うん。あの、本命にギャンブル打ったりするけれども、あの、パッと予想するのはやっぱ予想しやすい方かな。うん。って言いながらも、まだ言うほど当たっていい。
まあでも僕たちはほら、あれ、あの一発がありますから、いいんですよ。あの、ルージュバック、ああね、ルージュバック大暴走事件があるからいいんですよね。
はい、まあでもほら、スタートバースもあるからな。
あ、そっかそっか。そうだ。
そうだもんな。うん。
そうだそうだ。それだけで食ってきますよ。
そうですね。まあ、そんなお箇所ですけども、まあ今年もそんなにレベルが高いという感じはなさそうなんで。
まあ結構面白そうじゃないですか。
はい。まあ、では頑張っていきましょうか。
はい。
はい。この番組は今井正弘が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、フライト・ミオ・タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。ラスト第1弾、お箇所頑張っていきましょう。
はい。
まとまり系競馬サロン、M ラジ。この番組は、エムラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、
イエーイ。
はい、第84回桜花賞となっております。阪神1600メートルで行われるレースとなっております。オッズ出てますね。
出てます。
はい、じゃあ行きましょう。一番人気が、阪神ジェネラルフィールド勝ち馬、アスコリピチェーノ 4.0 倍、うん。2番人気が、これさっきまで一番人気だったのかな。同じくジェネラルフィールド2着のステレンボッシュ。これが 4.5 倍。
はい。
3番人気は、大外になりますかね、チェルビニア、
うん、
アルテミスからの休み明けですか、これが 5.1 倍、
うん、
で4番人気が、こっちか、クイーンズウォーク ですね。クイーンステークス勝ち馬、これが 6.6 倍。で、5番人気がチューリップ賞勝ち馬、スイープフィート 8.2 倍。6番人気がフィリーズレビュー2着馬のコラソンビート。ここまでが10倍以下かな。
はい。
ですね。以下ライトバックという感じになってますかね。じゃあ、とりあえずお互いの本命だけ行きましょうか。僕ね、対抗は被ると思う。
あー、どうだろう。俺ちょっと、キー照らっちゃったかな、じゃあ。
あ、な、あれだから。
いいか。
別にいいんちゃう？うん。
はい。はい。
はい、じゃあ、クラシック第1弾、桜花賞、本命で揃いました。行きましょう。せーの、ドン。僕、それ対抗や。
あ、なるほど。
いや、てか、これやって。いや、もう、いや、ほんまにほんまに、まあ、これやって。
あ、本当ですか。ありがとうございます。
うん。うん。はい、じゃあ、お互いの本命で揃いました。ブラシさん本命、コラソンビート。タクヤ本命、マスクオールウィンというふうになっております。では、コラソンビートから行きましょう。
はい。これ僕、ジュベナイル本命打ってるんですけど。
はいはいはいはい。
まあ、結果的にやっぱり、まあ、ちょっと感覚詰まった、まあ、G2 戦、ボバ混合で、うん、まあ、そこである程度やっちゃって、うん、でしかも、ちょっと出遅れ気味で、はい、で、ペースが速くなって、割と早めに抜け出したところを、まあ、刺されちゃったみたいな感じ、最後はちょっと体力切れみたいな感じだったんで、はいはい、で、今回は、まあ、前回が、1番人気2着。で、うん、フィリーズレビュー組、過去15年調べたんですけど、
はいはい。
これ微妙にスペースでもちょっと喋ったんですが、
ああ僕昨日聞けへんかったやん。
ああありがとうございます。ありがとうございますって変だけど、フィリーズレビューで、
うん、
2番人気以下だった馬って過去何頭来てると思います？ 15 年で
1頭とか2頭じゃないか。
あ、1頭か2頭。
2番人気があるか。でもわざわざ2番人気っていうぐらいが多分1頭とか2頭やろ。
正解言いましょうか。
はい、
ゼロ頭です。
だからな。いや、そうと思うよ。
00067なんですよ。
ほぼこれ。だって一番人気の馬がナムラクレアとか、そんなんが3着に来てるぐらいやろ。
そう。一番人気2着だったら、
うん。
ナムラクレアとレーヌミノルと、
あ、レーヌミノルね。はいはいはい、はい。
あと、アットザシーサイドがいるんですよ。
あ、そうかそうか。あ、3着ね。
はい。なんで、まあ、その辺が。
子供おる、子供おる。今年。
あとは、アイムユアーズか。
おー、だいぶ古いね。
そう。これ過去15年なんで一応ギリギリ。
はいはいはいはい、
はい。で、一応この辺がいるんで、で一番人気2着が一番相性がいいんですよね。
なるほどなるほど。
で、この馬一番人気2着、前走。
で、勝ち馬は出てないよね。
勝ち馬は、レーヌ・ミノル。
あ、そう、レーヌが勝ってるんですよ。勝ってるんですよ。
そう、ミチュアルで。
はい、111か。
1036です。
あ、2着がいないのか。
そう、2着がいなくて、3着は3といて、あ、フィリーズレビュー一番人気ね。
はいはいはい、
はい、でいるんですけど、なので今回だから、あ、しかもね、負け方が良くてっていうのも、うん、逃げ馬を残すっていうのは、うん、いかにも C っぽい負け方っていうか、OK っていう前哨戦の負け方として OK っていう負け方なんで、
うんうんうん、
でそれで本番向けてアップ戦で、
うん、
でなんか他が割とそのなんていうのかね、まあ、休み明けが多かった休み明けの馬とかが多いとか、ちょっと、うん、まあ、全体的に軽いメンバーなんで、だけど結構メンバー的に早い逃げ馬とかもいるんで、
うん、
ってなるとちょっと S 要求されたらこっちかなっていう感じ、
うん、
っていうのでちょっとこっちに振ってみたって感じですね。その社大チームよりも、ね、ノーザンチームより、はいはい、はい、
うん、いいと思います。僕これ対抗です。
はい
はい、ね、普通に M 的に考えたら多分僕これ一択かなと思ってたのよね。
はい、
まあ、まず経験そこそこ多様性があると。
はい。
で、重賞で、ボバ混合戦1番人気1着保有してますと。
はい。
うん。で、全2走ともに人気以下に負けてますと。はい、高レベルなレースで。で、今年チューリップ買ってる馬、チューリップ2着の馬、フィリーズレビューの1、2着か。
うん。
あ、違う、フィリーズレビューの勝ち馬か。
うん。
で、アネモネ勝ち馬、アネモネ2着の馬。うん、フェアリー1着2着の馬。
うん。
すべて人気以上のに走ってるよね。
そうですね。激走チームですね。
うん、で、とりあえず前走、その、まあ、前哨戦かっていう レースで一番人気一着保有してきてるのがクイーンズウォークと、ライトバックと大外。
はいはいはいはい。
が一番人気一着一応保有してきてると。
うん。
ただ、チェルビニアはまあこんだけ間が空いたから、まあちょっとどうかなっていうのもあるし、ライトバックはまだそのレベル的な問題が少しあると。うん、
はい。
うん。で、まあ、あとはクイーンズウォークだけどな。これが多分一応人気一着差がに、まあ一応頭に入れとかなきゃいけないというタイミングだと思うねんな。
うん。
で、アスコリピチェーノとステレンボッシュっていうのも、やっぱり、朝日杯じゃないわ。阪神ジェベナイルフィリーズを、やっぱり言っても、一番人気とかで買ってきた馬ではないと。
はい。
うん、でもちろん、その、今回その、間隔空けて出てくるわけなんで、簡単に切りますよって言って切れる馬ではないんだけれども、
うん。
こうやって間隔空けて、ガツンと出てくる馬、ある程度やっぱり一番人気一着とか、なんていうの、一番人気二着とかってしてくる馬やとは思うのよ。
はい。
うん、だからそこまで、その、ガチガチに信頼性が置ける、ジェベナイル一着二着ではないか。まあもちろん有力は有力だと思うで。
はいはいはい。
うん、切りづらいタイミングだと思うんだけれども、なんていうのか、過去に、例えば、エリジョン2連勝したもらったっけ。
エリジョン2連勝、
うん、
あ、え誰だドーベル、
うん、大賀賞勝って。あ、大賀賞2着か。アーモンドアイに負けてもらった。
あ、ラッキーライラックか。
ラッキーライラック、休み明けやったよね。
ラッキーライラックは、いや、チューリップ勝ってからじゃないかな。
あ、チューリップ勝ってか。
うん。
これ何やったっけな、なんか休み明けで出てきたまあ。
サトノレイナスとか、
レイナス、それ、だからレイナスとか、
ソダシ、ソダシ、サトロレイナス、どっちも休み明けなんだよ。うん。
あれは一番人気、二番人気やんか。
はい、そうなんですよ。
だから要は、ド主役って言われてる馬がこういうローテーション合うのかなと思うのよ。
うん。
なんかその辺で考えていくと、なんだっけ、前哨戦使ったけれども、一番、その、なんていうの、フレッシュな形、一番いい、ちょっとこう、車台ではなく、一回叩かれて少し熱された、多分一番人気二着、で、延長で一も、まあもうちょっと前の一も取れてくる可能性がある、内枠引いてる。だからタイミングとしてもまあ文句ないだろうし、ボバコン戦であったりとか、いろいろな経験値の多様性とかっていうのを考えると、いいなと思われるのはこれかな。で、初めてはね、一番人気、二番人気からこう、5番、6番人気まで人気も落ちると。
そうですね、久々ですね。
うん。だからそう考えたらこれが一番無難という、無難というか一番有力やと思う。その無難じゃなくても有力やと思う。
はいはいはいはい。
うん。私なんていうのかな。あら、レベナイでもさ、言ったって、あそこでとかでも人気やったわけやんか、この馬の方が。
そうなんですよね。
でしょ。で、外からの、内側から2頭させてきてる中で、外側から来てるのこれだけやし、内容も絶対こっちの方が別に悪くなかったと思うし。だから何をとってもすごいプラス要因に働いてる。だからマイナス要因って考えたら、今言ったら非車台やっていうことぐらい。
そうですね。だからスローで上がりとかになるときつか、うん、そうですけど、本当の純粋切れとかになったら、
うん。うん。だから僕はこれが一番有力場合だとは思います。ただ、やっぱりね、一着っていうところになってくると、今言ったみたいにレーヌ・ミナルが一着になったとき道割れたでしょ。
うん。
だからそういうちょっとこんな、恩恵がないと1っていうのは難しいかもしれへんということで、1着はその破壊力っていう方の馬を取ったので僕は対抗にしたって感じです。
なるほどね。
うん。はい。じゃあ、なぜマスクオールウィンなのかっていうことなんやけどね。
うんうん。
うん。だから、まあ、結局 M 的これが正しいのかどうか知らないけれども、僕の中で持ってる M 的で答えを出したときにやっぱりコラソンビートが1番やったけれども、
はい。
僕が持ってるその自分の目で見た答え能力。
はい。
っていう点で前哨戦全部見直した中で、やっぱりこのフェアリーのマスクオールウィンの、
うん、
魅力的な魅力さ、
うん、
に勝てる馬がいなかったということ。
ストーミーシー的な。
そうね。
はい。
やっぱり1004であれで1002に使われてて、やっぱり木の延長でしかも、気取り下げてのレースで、大外回ってきて、あのレースする、しかも馬体減ってきてないって考えたら、まあ普通に強いよねってなってくるし。
はい。
うん。で、1002であそこまで動けてるってことは、まあおそらく追走的にもそんなに言うほど問題もないはずなんで。
うん。
あとはだから、ね、乗ってる人は、下げて後方へ行かはたらしんどいと思うんだけども。
まあそうですよね。だからこれ、僕はだから結局同じ競馬をするんじゃないかっていう恐怖があるんで。
あるある、それはもちろんあるよね。
うん。
うん、でもこの時は一応出遅れたやんか。
はいはいはい、なるほどね。
だからスタート出てくれたらな、やっぱり枠も枠やさかに、ちょっと取りに行ってくれる可能性はあるかなと思ったし、ね、しかも今、13番人気90倍やんか。
確かに、まあ、無欲ですわな。
うん。そう、だからちょっとそこは目つぶろうかなと思って、もうじゃあ能力の方に書きましょうっていう感じかな。どうですか？
これは不気味なんですよ。一応消したんですけど。
うん。
やっぱどうしても外枠から同じ警棒するだろうという、
うん、
で外回して届かないだろうというっていうのがあったんですけど、まあでも90倍なんで、まあ全然抑えてもいいかな。でしかもドレホンハーツだったらちょっと、うん、これユウさんとも話してたのが、だからドレホンに母方がなんかもうなんか典型的な米国スピードみたいな、例えばボストンハーバーとかだったら簡単に切れるんだけど、だからドレホンにハーツって言われちゃうと。ちょっと奥があるんじゃねえかって感じがしちゃうっていう話してて、だそれもあるなと思って。多分だから、もともと千人の馬じゃないですよ、この馬多分。延長で控えてあんだけ来るっていうのは、多分、マイル以上が主戦場でいいと思うんですよね。
うん。
うん。
これだから、しかも新馬戦、結構なメンバーとやってるもんね。
まあ、これはあれですよ。だから、ね。コラソンビート3着なんで。
そうね。しかも6着まで全部買ってるし。はい、
これは伝説の新馬戦っぽい感じですね。
まあ、女版のってなってくるね。
そうそうそう。
だからまあ、そう考えたら、これは、過小評価されすぎ。
ですね。
非常に僕はいい馬だと思います。
はい。
はい。そしたらじゃあ対抗いただきましょうか。
はい。
いいですか。
はい。
はい。じゃあ、対抗いかがで揃いました。行きましょう。せーの、ドン。対抗いかが出ました。行きましょう。ブラスさん対抗ライトバック。黒三角クイーンズウォーク、イカ白三角二頭、アスコリピチェのイフェイオン。タクヤ対抗がコラソンビートで、黒三角ライトバックに、白三角チェルビニアというふうになっております。では、ライトバック行きましょう。ブラスさんどうぞ。
はい。これはね、前走を見たとき、あ、絶対買おうって思ってて、
レッドデザイアね。
そう、完全レッドデザイア。
そうだよね。
ね、しかも、ただただ、ショート数で外回してとかだったら評価しないんですけど、ちゃんと間を抜けてこようとして、しかも一回邪魔入ったのに、諦めないでもう一回伸びてきて、で、2着がスイープフィートなんで、あ、こいつは強えなっていうのがあったんで、ただこの前やっぱりその前半早いとことか経験してない、多頭数経験してないとかあるんですけど、まあレッドデザイアもそんな感じだったんで、レッドデザイアも新馬戦エルフィンも緩い緩いできてたけど、まあまあなんとかっていう感じだったんで、このままだからまあ前走だけで十分かなーって。で、母父がデインヒル系
はい。
で、人気落ち引っ張ってこれたんで、一番に一着なのに。なんで、そこも神で。これはちょっと、ある程度いい、で、まあ、アルテミスで一応ある程度出遅れても、チェルビニアとかともある程度、まあまあ、まあ、乾杯っちゃ乾杯ですけど、まあ、ある程度やってるっていうので、
うん、
もうワンランク、絆だったら阪神マイルもありそうだし、もうワンランクあってもいいかなっていう感じ
で。いいですよね。
はい。
まあ、ただこれ結局あるよね。僕がマスコール今だから、なんていうの、破壊力にかけてこれ方面したけど、結構褒めたら一緒よね。
あ、そうかそうかそうか、コラソンとライトバックか。
ライト
バック。そういうことになるの、確かに。
そうよね。うん、まあ僕もそうですね。もうほぼほぼ一緒かな。エルフィンの内容がやっぱ非常に良かった。今村さん言ったみたいに単純に外回ってきてエルっぽいレースしてるんであればもうそっち行ってもいいかなと思ったけども。しっかり突き抜けてきてるしね。その後のスイープフィートのレース見れば分かると思うけれども、やっぱりそこそこしっかりと、差し切ってるっていうのを考えると、能力は絶対高いかなとも思うし、感覚もしっかり取ってきたし、ほぼほぼベストな状態で出てこれるんじゃないですか。で、坂井さん、差し下手いけれども、そこまで下げるという感じでもなさそうなんで、まあ、問題はね、今、ブラさんも言ったみたいに、ちょっとショート数、ショート数で、激戦早いっていうペースになった時に、道中ついていけるかどうかの心配が若干あったから、まあ、3番手まで下げたんやけれども、単勝の魅力は十分これも持ってると思うし、僕最初に言ったみたいに、やっぱり1番人気1着、保有して、前走、しっかりと保有してきて、人気以上に頑張って、ちょっとこうストレスや疲労を残してる馬よりかは、こっちの方が絶対にリフレッシュかなと思ったので、普通に評価しましたって感じです。
はい。
はい。さあ、人気はどっちなんだ？クイーンズウォークか？あ、チェルビニアの方が人気してるのか？
あ、でも一応黒さんなん
で。あ、でもそうか、黒さんやね、そうですね。 はい。クイーンズウォーク行きましょう。
これはもう個体評価ですね。僕はもともとポグで示しをしとしてた馬
な
んですけ
ど。ああ、なるほどね。はいはいはい、はい、はい。
まあ、それはとりあえず置いといても、普通にいい馬だなっていうのがあって。
いい馬ですね。
うん、はい。前走も。ただ、だからこれもだから結局、外外っていうのになって
き
て。
そう。
うちなんで、ね、で、しかも前走が11番手から差し切りだったんで、うん、で3回とも33秒台じゃないですか、上がりが。
うん、
だからそう考えると、やっぱ軽いとこしかやってないなーっていうのはどうしてもあるんで、うん、だからそこだけ、うん。で、なんかどうも川田はオークス向きだって言ってるみたいなんですよ。
なるほどね。
だからある程度控えるんじゃないかっていう、その、例えばオークス向きだって言ってて、ここで逃げるとか前2番手とかないと思うんですよ。だって、位置取りかかんないから、まあ、オークス。
そうやわな。
そう。だからここである程度控えていって、で、ここ差し、基本的にあの、桜花賞、オークスの王道パターンって、桜花賞差し損ね、オークス前行くっていうのが、まあまあ、パターンじゃないですか、基本、延長、延長になるんで。だからそれも多分カード分かってると思うんで、パターンとしたら、あ、分かんないですよ。この馬がだからめちゃくちゃ強くて、どっちも勝っちゃう、スターズオンアースみたいにどっちも勝っちゃうとかっていうレベルの馬だったら、まあどっちも勝ちに行っちゃうと思うんですけど、そうじゃなくて、ある程度オークスっていう風になってんだったら、その桜花賞で差し損ね狙い、なんか、3番人気4着とか3番人気5着狙いからのオークス3番人気1着みたいなのを狙ってんのかなみたいな。っていうんだったら、っていう頭がもしあったとしたら怪しいなっていうのがあったんで。そう。ただ、血統的には、そんなオークス向きじゃないんですよね。絆で、そのアンブライドルドにファピアノでシルバーデピティとか入ってるんで、後ろが。で、次、ボールドリーズンとか、その、あのボールドルーラーとかナスルーラーとかなんで、もういかにも阪神バイルドがいいですよ、あなたっていう血統であるんで、オークス向きではないんですが、あのその血統的にはね。
はいはいはい。
だから、下手したら、だからどっちも中途半端になっちゃいそうで嫌ですけどね、なんか。まあでも、単純にクイーンカップ強かったと思ったんで、
そうですね。
ちょっと評価したっていうだけで、あ、ちょっと怪しいかな、これ、4着っぽいか。ちょっと4着感が出てきたけど。
僕はプレサージで太り見えるけどな。
プレサージよりは大丈夫だと思う。あっちはやっぱハービンジャーで、もうクソエル追い込みだったから。
うん。
あっちよりは多分その2走前とかしっかり勝ってるんで。
あ、まあでもそうだよね。
そう、バグンっていうか、ある程度位置取って勝ってるから、
うん、
ただ追い込みみたいなプレサージとは違うかな。だから、ただ、まあ、1って言われると怪しいですけど、
うん、
まあ多分、プレシャーズって本当に負けたじゃないですか、惨敗。
本当に負けたな。
そうそう。だからそれよりは、多分掲示板ぐらいにはいると思うんですけど、
うん、
まあそれで3番手していいのかっていう問題あるんですけど、まあでも個体は評価してるって感じです。
いや、それ、ええ馬と思いますね。
はい。
僕、これ、あの、落としたというか、まあ、チルミネート並べたんやけどもね、あの、結局1番人気1着保有してきてる馬を、まあ、あの、評価しようと思ってたので、ある程度評価してたんやけども、あの、まあなぜこっちを、落として下を取ったかっていうことなんやけど、まあ、共に一応負けてる経験を持ってるっていうのは悪くないと思うわ。
はいはいはい。
すいませんね、共に2着やったからね。まあ、その経験は非常に良かったかなと思う。で、それは両方、双方共にあると。で、その後両方とも1番人気1着、1番人気1着で重賞制覇してきてるってかなってきて、感覚も少し両方とも開けましたということなんやけれども、ね、クイーンズウォークの方が、あの、なんていうのかな、あの、両方とも勝ち方が楽に見えた。
はいはい。
うん。で、別にチェルビニアがじゃあ苦しいんだかって言うとそうでもないんだけれども、
はい。
経験値としては下の方が高いかなって見えたのがまず一つ。
下の方？
チェルビニアの方がね。
あ、チェルビニアの方がね。はい。
うん。で、もう一つは、間隔空けて外枠っていうハービンジャーと、僕はちょっとプレサージに見えたので、あの、まあ、L とは言わないけれども、
はい、
前回の外出しから多頭数打ちまくり変わった時の。
なるほどね。
うん。っていうマイナス面を少し抱えたかなっていう面でこっちを下に取ったって感じ。だから休み、少し間隔空けて内目の枠、大外ズドンをやってきた馬がこの枠に入って、さあどう乗りますかと。内前有利やって言われてるのに、さあ、カズさんここ下げて外回せますかっていう話になってくると、ちょっと怖いかなと思ったので。
はいはいはい。
うん。ここは少し評価を、まあ、まあ、下げたと言っても4番手か5番手にする。ような馬なので、痛みで10着とかはないと思うけれども。
うん、
うん。うん。ただ、なんか、ここへ来る感じは、その、あ、なんか、プレサージュリフトと似てるなっていう感じ。
これ、だから、ある程度揉まれて、人気より軽く負けてからロークスっていうのが、まあまあ、パターンっちゃパターンなのかもしれないですけど、その台湾 LCL 的な。
あー、なるほどね。
このクイーンカップ追い込みがちだったですから、台湾 LCL も。
そうやね。あー、そうかそうか、だめだ。
そう。で、オークスは逃げるというね。
逃げるっていうね。うん。はい、じゃあ僕その前、あ、そこ、あんな同じ白三角ならアスコリか。
うん。これはまあ、
嫌う材料はない、ね。
いや、そう、だから、ステレイラブンだったらこっちでいいかなっていうだけで、うん、結局、抑え枠ってなるんですけど、うん、その僕の中でやっぱ、あそこでステレン、チェレビニやって全員休み明けじゃないですか。いや、なった時、どれを選ぶんですかってなった時に、チェレビニはさすがに枠が、外すぎるし、うん、で、やっぱ、言うてもハービンジャーだから、まあ、うん、絶大な信頼を受けないですよね。やっぱり、その、言うてもね、ハービンジャー、あなたハービンジャーですよねっていうのがあるんで、はい。で、あと、もう一個嫌だったのは、やっぱ前行った経験しか持ってないから、その、ショート数、先頭2番手、3番手しか持ってないから、で、上がり勝負しか持ってないから、その、多様性はゼロじゃないですか、ほぼ。
ゼロ。
そう。だからそこが嫌だなっていうのがあったんで、うん、だったらアスコリってやっぱり多頭数やってるし、その新場でね。うん、うん、結構バグ塗ってきたっていうのがあったんで、だからジュベナイルでもそこそこ評価できたんですけど、
うん、
で、一応、まあ、ジュベナイルも、まあ、綺麗に回ってきたんですけど、まあ、でも一応ね、うん、その、ステレンとか抑えたっていうのは良かったと思うし、その、まあ、うん、コラソンとかにもしっかり勝ったんで、まあ、だから別に3連勝でそこまで嫌う理由も、で、枠が、インすぎるとかだったら、ちょっと、安定的な問題でどうかなと思うんですけど、まあ、でも、真ん中辺だからいっかと思って、
まあそうですね。
そう。普通に乗ればそんな揉まれ込むこともないだろうし。
はい。
感じで、これはだから抑えたっていう感じでね。はい。はい。
いや、僕も別に、特に嫌う材料はなかったから、まあ、
そうですよね。
結局、そのチェルビニア、クイーンズ、アスコリ、ステレンか。
うん。
まあだからもうこれはほぼほぼ横一線よね。
いや、そうだ。これが上下結構難しいですよね。
うん、難しいね。だから、まあ、それ、ね、どれを取るかなんやけど、だからもう、その、3番人気1着したっていう、1番人気1着の馬ではないっていうところ、うん、だったら、一戦叩いて軽く負けてきて、ここっていう方が良かったかな。そこが1番人気1着でチューリップ取ってきてくれた方が、まあ、買いやすかったかなっていう。
いや、俺はだからね、チューリップ1番人気4着ぐらいしてね、北村下ろす理由を作るんじゃないかと思ったね。したら、休み明けで来たからビビったらね。だからもしかしたらオークスが本命かもしれないね。ここで暴走させて北村を下ろす理由を作る可能性があるっていうね。その怖さもありますよ。そう。
僕はだから、パスコールウィンから買うんで、まあ、この辺までこう抑えるとしては多分、ちらっと抑えるとは思うんで、
うん、
ただちょっと序列がつけづらかったから、今回は4頭でここにしたってだけであって、まあ、その下にこの辺の馬がバラバラと並ぶのは、間違いないと思いますね。
高橋さん、バスクウォールウィンからはさ、前頭生まれ流しにしてさ、シカゴスティング2着に来てさ、伝説作ろうぜ。
いや、僕、シカゴスティング、評価してるよ、この
俺も知ってるんですよ。
あ、これ、まあまあ、そのシカゴの時に、まあ、やっぱり評価するよね、これね。
うん、したくなっちゃうね。
うん、これはこれでええと思うよ。
別途副賞だけ買おうかなと思って。
いや、別にいいと思う、いいと思う。
そんくらい
の。なんていうの？前哨戦人気になって、惨敗して出てきてるってこれだけじゃない？
確かに。
だからそこそこ人気になって、惨敗して出てきてるってこれだけやんな。
うん。
そうでしょ。で、しかも、阪神ジムナル5着っていう実績と思ってるやん、ある程度このまま。
そうなんですよ。そこがあるんですよ。
そうでしょ。ってことは、このまま逃げの位置取りも使えるし、なんかいろいろとなんか、やれる手はあるやん。
そう。だから、あれですよね。関戸場とか、エトブプレとか、ちょっとくせーって感じですよね。
そう、だからその辺で、わけわかるところに手出してたら全然これやと思うで。
その2頭がほら、逃げちゃうからさ。
うん。あ、なるほどね。
そう。
うん。それでも別に、いや、これだってちょっとシープスあるやんか、この馬。
いや、そうなんですよ。むしろ逃げない方がいいんですよ、この馬は。
ああ。
そう、それはわかってるんですけどね。
いいと思いますよ、これ。
前走、だからもっと後ろから負けてほしかったよね。
あー、なるほどね。
そう、ショックがないのよね、ちょっと。
うん、
なんなら逆位置取りの可能性もあるからさ。
でも結構息プレイしね、この馬。
うん、だから行ってほしいんですけどね。
本当はね。あ、だからそう、前走から考えたってことよな。
そうそうそう。だから、そう、ギャップがないから。そうそう。
そうだよね。うん、そう。それは言うと。
ラブユーアイズ枠で。
そうね。これか、あとなんか一頭、V ラインの前でやろう。CD プラージュか。
はいはいはいはいはい。
まあ、これぐらい、
その、あ、そうだね。これはでも、だからあれでしょ、純オレンジ感あるってことでしょ、うん、
そうそうそうそう。
じゃあダメじゃん。
うん。いつも、さ、まあ、だからお母さん、ほら、後出しサイダーじゃないさ、もしかしたらがあるから。
あ、そっか。
まあ、それ
で
も、うん、
そっか。後出しサイダーだから一応、フィリーズレビューから3着があるってい
う、ね。うん。うん、うん。なるほどね。だから、純オレンジよりかは、ほら、ブリックスに金株が高いに、大箇所感はあるやんか、まだ。
しかも、阪神マイル一着経験持ってますからね。
持ってるからな。
うん。
イフェイオン。これいいよね、
うん。最後に軽くね。これは、うん、もうなんか、自分の中で前走が、おっていうのがあったんで、うん、まあ、ただそれだけ。っていうか、まあ、外だ、で、まあ、エピファロブロイだから、まあ、L だとは思うんですけど、手動自体は。
うん、
ただ、まあ、まだ鮮度あるし、
うん、
一概に、じゃあ内枠ダメですかって言ったら、そうじゃないかなっていうのと、まあ、一応多頭数経験あったりとか、
うん。うんうん、
あとはまあ前走一応もう力でねじ伏せた感じだったんで、
うん、まあまあそうですよな、
そうそう、だからなんかもうちょっと奥がある感じがしたんで、その、うん、なんか S で勝った感じがしなかったんですよね。だからその、
うんうん、
なんか大体桜花賞って S でやりすぎちゃうとダメっていうか、その
ダメですね、
アネモネを S で勝つとダメみたいな感じで、うん、どっちかというとなんか L っぽい感じで外でなんかもう量で勝ったって感じがしたんで、
うん、
なんか奥がありそうだなと思って、
うん。
いや、一応、まあ、エピファ初 G1 っていう鮮度もあるので。
そうですね。はい、ありますね。
はい。はい、なので、一応、はい、抑えましたっていう感じです。
はい。いや、これを、もう僕は月曜日の時点で、パッと見た感じ、バスクオールウィンで対抗がアスコリー、で3番手がステレンボッシュ、4番手がイフェイオンやって。
はいはいはいはい。
月曜日の段階ではな、結局、前哨戦チームオール捨てて、
うん、
うん。うん。休み明け。年明けのレースやんか。だから感覚が相手境に、ここの1、2着にしようかなと思ってたんやけども、うん、イフェイオンね、悪くないと思うんやけど、ちょっと綺麗すぎたかなっていうふうに見えたかな、フェアリーが。
なるほどね。ごちゃっとした時にきつそうな感じはあるってことですかね。
うん。だからそこがどう出るか。だからそういう意味では、この人気と休み少し明けてっていうのと、エピファの、鮮度っていうのを付け足されて、悪くはないと思う。全然悪くはないと思う。普通に2とか3とか全然あると思う。うん。少し強調材料に欠けたかなっていうので、ちょっと評価を下げたんやけど、僕はこれは来られても、ああ、そうかって思います。
はい。
こんなとこかな、みんな、使用して
きて。そうですね。全部出ましたね、一応。はい。
うん。ただもう軽くいきましょうか。
はい。
はい。キャットファイト。一応アネモネか8馬ですが。
うん。もうこれはもう、そうですね。一応、その、ジュベナイルで、なんて言うんだろう。限界点が見えたっていうか、その、
うん、
フェアリーもそうなんですけど、だ例えば、うん、じゃジュベナイル一回だけ、今まで厳しい経験してませんでした。ジュベナイル厳しい経験しました。フェアリーで前行きましたって言うんだったら、うん、フェアリー勝たなきゃダメでしょ。うん、やっぱり、G1 勝つぐらいのレベルだったら。なんで。
違いなくそうだね。
そう。で、そっからアネモネでさらにダウンになって人気軽く落ちてみたいので来たっていうのは、うん、もう、まあだから限界がこの辺なんだなっていうのが見えたっていう感じなんで、
はい、
ちょっと多頭数で、しかも、まだ例えば超道ある中山とかだったらまだわかんないかもしれないですけど、このメンバーでも。うん、でもちょっとさすがにまた内枠で、うん、で、しかも多分逃げればしないと思うんで、うん、そうだったらまた、まあジュベナイルの二の舞というか。
まあまあ、これ来るんであれば、マスクオールイン、負けたら殺すぞって感じなんで。
あ、マスクの方が強いでしょう。
そうでしょ。実際そのレースで先着したわけやから。
はい。
まあまあ、これはね、さすがにって感じで。ちょっと悩んだんですけど、ハワイアンティアレ。
あ、これはね、僕ね、これ言いたかったんですよ。
これ、血統怪しいよね。
これね、これ、マンカフェじゃないですか、母父が。
はいはい、マンカフェですね。
で、その人、マックイーンなんですよ。
おお。
で、これ、マンカフェ・マックイーンって、ね、皆さん、ご存知。ラブ・イズ・ブーシー。
ラブ・イズ・ブーシー。うん、ラブ・イズ・ブーシー。うん。
だから、このまま420キロしかないから、
おー、なるほど。
C なんですよ、多分 C。
うん、そうですね。
そう。C ってことは無理ですよ、多分。桜花賞は。だから、その、例えば、P 杯とか、僕なんか、結構、まあ、精神力系だと思ってたんですけど、
うん。
あれまあまあ、馬体軽くて、減らしながらも結構、大箇所多くて頑張ったけど、結局馬券内には入ってないじゃないですか。
そうやね。
そう、チューリップ賞は来ましたけど。
うんうん。
だからそこの、なんか本当、大箇所ってやっぱり、多分、内回りの時はまだ分かんなかったですけど、それこそシーズ東証とか、
うん、
ああいう、1002、1004室でもちょっと C があって、爆心をで、インで C 活かしてとかで来るっていうのあるけど、多分、さすがにその、どんなに S 馬場になっても、まあ、ナムラクレアとかはインコースでギリギリ行けたみたいなのあるかもしれないですけど、うん、なんか、こういうタイプは無理だと思うんですよね、多分その、うん、ある程度ちょっと量とか体力がないと、
2発目って難しいよね、多分ね。
馬券内は無理かなっていう。
そうだよね。ちょっと、挙動良かったっちゃ良かったけども、さすがに馬体とかを考えると、反動の方が怖いよね、単純にね。
そう、多分2回は無理かなっていう感じはしますけどね。
結局人気より激走したらまたなかなか来ないからな。
一回だから、一瞬だから、シゲルピンクルビー。
はいはいはいはいはいはい。
シゲルピンクダイヤだっけ？ルビーか、うん。ルビーの方か。
ダイヤの方。
ダイヤの方か。そう。
うん、
なんか、
うん、
考えたんですけど。
僕は中考えた。タガの、中華賞2着の馬。
ああ、タガ、3着ね。
3着や。
タガの、あれも忘れちゃうんだよね。タガのエルドラッドじゃなくてだっけ、タガの、広島の外人みたいになっちゃったけど。
あなたがっつり評価世界やから。
タガの、あ、そうね、言ったよね。これは、みたいな。16番人気だけど、みたいな言ってましたよね。タガのエトワールか。
エトワール、あ、はいはいはい、そうですね。
そうだ。そういうのはあるんで、それ不気味さはあるんですけど、
うん。
ただ、いかんせん追い込みで、3着で、イン付きで、
うん、
420キロで馬体減らしてってなって、カナロはマンカフェって考えたら、まあ、マックインはいるとはいえ、
うん、
多分、一回一回の反動は大きい側だとは思うんで、
う
ん、
あ、そう、僕もどっちかとそっちかなと思ったから。
そうですよね。だから、これを、うん、ただ、池添えか、シーズ投手と。なるほど。
まあ、
でも、シーズ投手は軽い暴走後からだったからな、あれ確か。
そうそうそう、あれそうで、そうそう、負けてから来て
る。だから、いかにもアップで、うん、巻き返す C っぽい感じだったけど、こっちはもうチューリップ賞がちょっと G1 っぽい感じになっちゃってるっていうか、このチューリップ賞がアップ戦みたいな感じになっちゃってますもんね、ここが。
うん、
もう一回ってなるとね、ちょっと。はい。これは、泣く泣く切りますね。
はい。
はい。
スイープフィート。
これは、F だろ。
これはな、これはちょっとなんかいろいろとかわいそうよね。
これは、結局、だから結局そのチューリップ賞でやること、桜花賞でやりたかったと思うんですけど、その。う
ん、だから、豊さんが本番になんか有力馬がいて、何ここへ出させましょうっていうのが出したかなと思ってんけど。
そう。
まさか、
お前が乗るんかい。
そうそうそう。
お前がもう一回乗るんかい。お前、マルターズヒートやったんじゃないんかい、ね。
そうそうそうそう。
フィリーズレビューのマルターズヒートをやったんじゃないんかいと思ったら。そう。一着ムーブオブサンデーでおなじみのっていう、マルターズヒートをやったんじゃないかいと思ったら、お前が乗るんかいっていうね。
まあ普通に乗るんやと思ってんけどね。長嶋さんが悪いとは言わないけれども、やっちゃった感あるよね。
そうですね、前走はちょっとハマったか、ペースも速かったんで。
能力は僕あると思うよ、そこそこ。やっぱりそれなりに、ちょっとここはタイミング悪いかな。
そうですね。だから結局その桜花賞で追い込んで勝った馬って、結局もう一回来てんのって、結局そのハープスターとか、
ああ、はいはいはい、
シンハライトとか、
はい、
ブエナとか、そういうレベルじゃないと、
うんうん、大物やもんな。
もう一回は来れない。
そうですね。
ので、さすがにいいんじゃないかな。
あのレベルではないですね。
うん、思いますね。
はい。
はい。
どうぞ探して、もう、関東がいい人とかはいいよね。
あ、これもね、これもだからね、やっぱ逃げちゃったらきついでしょう、さすがに。
うん。
モズメイメイとかと一緒で、ね、はい。
ああ、黒船サプライズ感あるよね、これ。
あ、確かに。逃げちゃってね。はいはいはいはい。はい。きついと思いますよ。
はい。ステレンボッシュ、これも切りづらいよね。
これも切りづらいんですけど、結局相対的にってなると、これでいいかっていう、切るのが、どれを切るかってなった時にっていう、うん、そのアスコリとか、チェルビニアとか、うん、別に僕もチェルビニアは別にあの切ってますけど、ステレンの方がきついかな、うん、だから結局なんかステレンボッシュは、あの、ショートス、ショートス、ショートスだったじゃないですか、うん、あの、参戦が。うん、で、ジュベナル2着ってびっくりしたんですよ。おおみたいな、うん。よく来たな、みたいな。
うん、
ただなんかエピファルーラーシップって考えたら、なんかここで使っちゃったんじゃねえかみたいな、エピファで。その、うん、この参戦の頑張りに比べたら結構頑張りすぎなんで、ちょっと感覚上げた時にもう一回同じパフォーマンス出せるかって言ったらどうかなって。あと、だから、僕的にはちょっと、血統が L っぽいから、ちょっとモレイラよりはルメールが合ってるかなっていうタイプかな。
うん、
だからモレイラだとちょっと出しに行って勝ちに行っちゃいそうな感じもするんで。
うん、
でもまあ逆に S 付加されたみたいな感じで言い訳聞くのかもしれないですけど、でもどっちかって言ったらなんか綺麗に回る方がいいかな。
そうね、あの今回だからそれしてしまうと怖いかなと思ったから僕も下げたのよ。モレイラから出していく可能性あるやろ、これ。
そうですね、勝ちに行きますよね、多分ある程度。
うん、だからそこするとだって、これもさ、やっぱり言ってもさ、やっぱりちょっとその圧の外からさせてきたっていう感じやるのか。
はいはいはいはい。
ディメナイでもな。
はいはい。
うん。で、そこでやっぱり、あの、アスコリに負けてるって考えると、アスコリより上はないかなって、やっぱ正直思った。
まあ、ローテに差もないですから。
うん、うん。
アスコリの方上にせざるを得ない。
なあ、で、しかも今回人気になって、モレイラさんで前出ていってしまうと、その、ジェベナイルフィールド2着の時よりかはしんどいかなと。
うん。
僕は下げたんやけれども、まあ、まあ、あの、一応ね、ショート数、ショート数から一応多頭数は、クリアしたっちゃクリアしたので、
うん。
あの、能力はないことはないので、まあ、走られましたっていうのは別になくはないだろうなとは思うんで、まあ、でもちょっと評価は下げざるを得なかったかなって感じ。
まあ、5着ぐらいでお願いします。
うん、まあ、そんな感じかな。あといります?なんか。
もういいんじゃないですか?
いいですよね。
そうですね。さっきシカゴスティングをちょっと喋ったんで。
そうだね、シカゴスティングは結構、この人気で結構尺取ったし。
うん、
これはでもね、ほんまに、あの、あーっていう時はこれだと思うよ。
これなんか3とか、
なんだっけ?
ん?
小牧が買った時何やった?
あ、レジデッタ?
の、みたいな感じになったらこんなんちゃうの?
レジデッタのむしろ2着の方が驚きですよね。あの、FT マイヤーの方が。
あ、FT マイヤーな。
まあ、FT マイヤーは、オークス2着の方がビビったんですけど。はい。富士奇跡が24っていう、そう。富士奇跡22以上で率めっちゃ落ちるっていうデータを持ってるものとしては、24の G1 で2着は驚きすぎる。っていうか、富士奇跡が24の G1 で2着来たのってのは、FT マイヤーかドリパスしかいねえだろ。
ああ、そうなんや。
でしょう。だって、富士奇跡で24以上で G1 で2着連帯したのっていなくないですか?
あ、
イスラボニータか。
イスラボニータや。うん。
そうか、ダービー。
でもそれぐらいか。ダービーね。
でも、だからそのレベルよ。もう G1 取ってる馬か、FT マイヤーしかいないのよ。
そう
や。そうなのよ。びっくりよ、本当に。
そうね。まあ、あの FT マイヤーだけ本当に、あれよね、
あれだけはね、なんかデータとかじゃね、なんか理屈がつかないんですよね、あれ。
そうやな。
むずいんですよ、あれ。しかも、母父、日本ピロミダですからね。
そうやな。2歳重賞買ってたのかな。
ね、あ、そう、新潟2歳買ったんだっけ。
なんかそんなんやな。
そう、買って、その後盆走続いて、
うん。
で、クイーンカップ盆走して、いきなり桜花賞オークス2位2位っていう。
そうそうそうそ う, そう。
あれはマジで説明がつかないんだよな。
あれ難しかったよね。
あれ難しい。あれは解雇できない。なかなか。そう。後付け評論家としても無理で、あれ。そう。
だからまあ、あり得るなら、そのパターンがあり得るなら、まあこれよね。一応、阪神デビューなら5、2、フィリーデビュー3番人気あったっていうのを考えたら、
うん。
うん、まあまあ、そういう回が起こるなら、これぐらいやんな、やっぱり。
で17番人気だから
そう、ね、
面白さはありますよね。
面白さはあるよな。まあまあ言って皆さん押さえておいてください。
あ、シカゴスティングはちょっと押さえておいてください皆さん。
はい
はい。
じゃあおさらいいきましょうか。
はい
はい。第84回桜花賞、村井さん本命コラソンビート、最高ライトバック、 黒三角クイーンズウォーク、イカ白三角二頭アスコリピテーノトイフェイヨン、タクヤ本命マスコールウィン、対抗コラソンビート、黒三角ライトバックに白三角チェルビニアと。まあ、僕ね、さっきも言ったけど、マスコールウィンはまあその破壊力っていう面で、バンと単勝でっていう魅力で取ったんやけど、まあ、実質、コラソンビート、ライトバックが二人のほぼほぼのお箇所の見解って感じかな。
ですね。
うん。特にコラソンはね、僕一番やっぱり、もう本当にしっくりきたかな。な、本命にしろやって話だけどな。キーパーも出てる
から。まあでも、ここはマスクウォーリーから、生まれ流しのシカゴスティングで、もう、伝説を作ってください、本当
に。そうやな。何倍つくねって話になってくるな。
多分2000倍くらいつくんじゃないですか。今見たら 4331.9 倍なんで頑張ってください。
了解です。
生まれんでね、しかも。生まれんで。生まれんで4300倍とか聞いたことないです。
エムラジ未公開ジングル。
さっき思ったんですけど、
うん。
あのデブに5000円あげて以降、いいことつくってね。すごくないですか。びっくりするぐらいいいことつくめなんですよね、今。
そうやな。
次やったら1万円をあげようかな。
そういうと、え？そうそう、普通にパチられるだけは。
そうね。そういうとも大体なんですか、いじわるばあさんみたいな、
う
ん。
そうそうそう、普通にパチられて終わりや。
中にはうじゃうじゃ、毛虫やら、蛇やらがいて終わり。
そうそうそうそうそうそう。
欲張りしてはいかんのじゃで終わりですよ。
もうええか、早いけ。エンディングのコーナー、
イエーイ。
はい、何かありますか。
日曜日はないんですよね。モルガナイト、
朝からキング出てるやん。
朝からキング、もう高松宮出らずでここに行くという、だダービー出れずに小松賞みたいな感じですよね。
ブレンダーズうまいこと、あ、賞金貸してくれたらいいね。ええ馬やからね、これ
いい馬だと思いますけどね。
うん。で、ほら、逃げ馬や境にさ、たるペースじゃない感じで逃げてくれる感じだし。
じゃあ、一応そこ予想します。
何しますか？
でも今見たけど、もうマジでいないね。今見たらでも、ロードマックスになっちゃいますからね。この人気の感じだと。
あー、そうな。そうだね。僕もだから朝からキング引っ張って、前が潰れての速攻法をずどって、サンライドオネスト。
はいはいはいはい。
これ人気する？
これは4番人気。
ああ、人気するんかい。
まあでも、しょうがないですよね、このメンバー見たら。もう、うん、まあ、ゾンニヒとかはまあまあ強い。ゾンニヒもまあまあ強いっちゃ強いけど。でも、ゾンニヒは何がしたいんですかね。なんかもう、もう諦めたんですかね、重傷とかは。
そうやな。
なんかもうちょっといい馬だった気がしますけどね。
いや、僕もそう思うんだけどな。
うん。
ラブリーディアがもうちょっと頑張って使ってあげて、なるほどな。
いや、そんな戦に特化させる馬でもないと思うんですが。
そうやな、リープでラブリーディアで考えたらな、
うん、もったいない、なんか。まあ、ロードベイリーフか。
あ、ロードベイリーフか。あ、そかそかそか、これか。
これ V ラインだし、前走。
はいはいはいはい、はい。
ただ、中井っていうね、もうほぼ、大場が引退してるけど、お前は大丈夫かって同じで、中井ですけど。はい。中井って言ったらもうローレル・ベローチェしかイメージがないでおなじみのね。はい。
これ確かにそうよね。ワールドウィンズ感あるかな、こういう感じか
な。S 感がね。はい。V ラインで。
V ラインでね。
はい。じゃあまあ一応、じゃあ、無理やり探すんだったらロードベイリーフでいいです。
はい。まあ僕はじゃあもうサンライズのね、ちょこっと買っておくかなって感じですね。
はい。
はい。お知らせいきましょう。
はい、お知らせいきたいと思います。はい、この番組では皆様からメールをお待ちしております。コーナーいっぱいやってるよ。ちょいちょいちょいは北斗ベガよりちょっと強いな。だいぶ強いですけど、ね、はい、
だいぶ強いですね。
だいぶ強いと思う。あえてあれにします。北斗ベガ芝北斗ベガの芝で強い馬みたいな。まあダート 込みでいいです。まあ島で限定して送っても大丈夫です。じゃあなんかどっちでも大丈夫なんで送ってください。はい、他にもコーナーいっぱいやってますんでよろしくお願いします。うまビアも待ってますよ。
お、
はい、メールはですね、番組ブログのトップページお便りコーナー紹介というところありまして、そこにメールフォームがあるんでそちらからよろしくお願いします。はい、メールを採用された方でステッカー欲しいという方は住所郵便番号氏名も添えてくださいね。
はい、
はい、それではそろそろお別れといたしましょう。お相手は安倍がバントばっかしてムカついてるブライトと
前の彼女から結婚相談所さというメールがあった拓也でした。ありがとうございました。
はい、気象報告はい、気象報告